自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、1月24日金曜日、43回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と竹島由香でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
竹島由香です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。陸上自衛隊第9師団。
はい、陸上自衛隊の第9師団ということで、はい、お伝えしたいと思います。
お願いします。
第9師団は東北方面対霊下の師団であり、三国通過連隊を機関として北東北3県、まあ、青森県、岩手県、秋田県ですね、そちらの防衛警備、災害派遣を任務とするほか、民政協力や国際貢献活動を行っている地域配備型師団の一つ、特に北東北3県は日本有数の豪雪地帯であるため、冬になると雪害に伴う災害で派遣出動することも多いということです。
東北の方はお世話になっている方たちですね、きっと。
まさにね、今の時期ね、本当雪が降るときはものすごい雪
ですね。
あっという間に1日で降るんで
ですよね、
はい。そして第9師団の編成ですが、第9師団司令部、第5普通科連隊、第21普通科連隊、第39普通科連隊、第9後方支援隊、第9後者特化大隊、第9施設大隊、第9通信大隊、第9偵察戦闘大隊、第9飛行隊、第9化学防護隊、第9師団司令部付き隊、および第9音楽隊からなっております。
たくさんの舞台がなってますね。
師団となるとすごい規模だよね。
そうですね、規模が大きいですね、
はい。そして駐屯地はですね、司令部がある青森駐屯地のほか、39普通科連隊がある弘前駐屯地、そして21普通科連隊がある秋田駐屯地、そして第9後方支援隊がある八戸駐屯地、そして第9後者特化大隊がある岩手駐屯地ということで、各駐屯地がございます。
青森県だけで3つも駐屯地があるんですね。
そうですね、青森と弘前と八戸、
3カ所にもある。
青森広いんでね。
確かに、
はい、そして、この第9師団ね、先ほど お伝えしたこの冬特にね、たくさん可能性としては起こりうる、まあ雪害ですね。
そうです
ね、大雪の被害、よくニュースでやってますよね。道路が雪で寸断されてしまったとか、高速道路通行止めとか、あるいは孤立集落が起きてしまうとかね。
あ、なるほど、
まあ、そういったものに災害派遣をしていただいているところですが、やっぱり災害派遣といって思い出すのはね、第9師団北東北ですから、東日本大震災の時は、真っ先ね駆けつけた部隊の一つでもありますし、特にその期間通してですね、青森、岩手、そして北、宮城の北北部あたりまで第9師団がね、さまざまな活動をしてたんじゃないのかなというふうに思います。
そうですね、結構私の印象としてはすごく長く被災地にいて活動されていたっていうような印象がありますね。
そうですね、
やはりね、同じ東北の方は東北の自衛官の方が助けに来てくれると、とっても安心されたんじゃないでしょうかね。
やっぱりね、地元の部隊なんで、真っ先に、ね、駆けつけないと。
そうです ね、心強い存在ですね、
で、先ほど師団ね、やっぱり師団になるとすごい規模だという話しましたけど、 さまざまな装備あります、はい、ちょっと装備をねご紹介したいんですが、
はい、
普通科部隊でね主に装備されておりますけども、軽装甲機動車、
はい、
通称ラブと言われてるね、
ラブ、はい、名前は可愛いですが
LAV のねラブですね、はい、見た目はすごいですよ、ごついっていうかね、
本当ですね、
イラクのね、派遣の時に、はい、よく皆さんニュースで見てたかもしれませんね、うん、
ちょっとなんかジープみたいな形ですかね、
ジープよりもこう装甲が厚くて、
うんうんうん、
上に機銃も備えててね、
うんうん、そうですね、上に機銃なんていうんですか、
銃座がね、
機関銃か、
うんうん、そうそう、それがありますね、
はい、
そして、ヒトロク式機動戦闘車、
はあ、これ、
はい、これなんか以前もねちょっと紹介させていただいたことありますけど、
そうですね、
ゴムのタイヤがね装備されてます、
うん、
まあ、機動性に飛んでるということで、
はい、
今キャタピラの戦車じゃなくてね、うんうん、こちらが随分増えてきてるように思います。
これ時速100キロで走行可能ですよ、うん、すごくないですか、
ね
ね、でこれで戦車と同じような大砲がこう積んであって、
まあ、105ミリ砲なんでね、昔の戦車ぐらいです ね、
それで100キロで走行可能って、うん、すごい機動力だなと思います。
そうそう、タイヤね、ゴムって言いましたけどコンバットタイヤってことでね、
うん、
ちょっとや外じゃね撃たれたところでパンクはしません。
なるほど、
はい、
これ今ちょっと違う写真があるんですけども、うん、雪の中でチェーンを巻いてでもこう大砲を撃ってる瞬間の写真がここにあるんですけど、かっこいいですね。
やっぱあれだ、うん、雪の中だから偽装も白いね。
あ、そうですね、白い布みたいなのが、うん、ボディに巻いてあって、
うん、
きっとこの時は自衛官の方も白い戦闘服着たりするんでしょうね、きっと
やっぱり目立たないすることが大事なんでね、うん
う
ん、
かっこいいですとっても、
はい、そしてその他にはですね、
はい、
戦車誘導弾、
うん、
はい、これもございますし、うん、ちょっと変わったところで、
はい、
人丸式雪上車、
お、雪の上の車とか雪上車、
やっぱりそういう豪雪地域なんでね、
うん、
非常に活躍するんではないかと思うんですけど、
そうですね、
補給や積載、牽引、うん、人員の輸送やスキー隊員のね、
あ、
栄光って書いてありますけど、これ写真見ると白いコスチューム着たね、うん、陸上自衛隊の方々が、はい、栄光さ引っ張られてるんですよ。
そう、あ、これ引っ張られてるってことですか、うん、栄光ってそういうことか、確かにロープで、うん、車とつながっててそれをこう持って引っ張ってもらってるような写真がありますね、ね、
ある程度人員の、ね、輸送として乗ることも可能なんだけども、それ以上の人間をこう引っ張っていけると、
は
い、
なるほど、これは雪国ならではです ね、
ならではですね、はい、それから結構全国各地に、ね、ありますが、多用途ヘリコプター、はい、UH-1J、
うん、
はい、
すごく活躍している、いろんなところで見るヘリコプターですね。
これ実はですね、このヘリ、はい、まあ、人以外にオートバイ1台をね機内に積載可能ということです、
じゃあそのヘリからオートバイを降ろしてそこから偵察に行くみたいなこともあるっていうことですね、
はい、そうですね、あと知られてないところだとこの機体は、
はい、
消火用のバケットを装備してて消火活動にも従事できるということなんですね。
なるほど、結構山とかも多いですから、山火事の時とかに空中散布したりとかもあるんですかね、うん、
はい、
うん、
その他には120ミリ迫撃砲、
うん、
87式偵察警戒車、うん、これもね装甲車ですね。
本当だ、
07式機動支援橋、これ橋ですよ。
これは私その東日本の時のちょっと調べてた時にも見たことがあるんですけど、うん、本当に自衛隊って橋まで架けられるすごくないですか。
しかもね、あっという間にね、
あっという間にこうバーッと開いて、でも橋が寸断されてしまったらもう本当に孤立してしまって物資も届けられないみたいなところもあると思うので、うん、こういう装備があるっていうのがやっぱりもう国民を守るためにかなり大切なお仕事されてる人たちなんだなっていうのを感じますよね、
うん、まあ、本来の目的はやっぱりこう戦いになった時に、
うんうん、
攻める側は橋をね爆破して、
なるほど、
要するに補給路を断つと。
なるほど、
そこにやはりこう進んでいくためには車両を通すために橋が必要なんで、
はい、
こうやって支援橋をかけて、
うん、
車両が通れるようにすると、
突破していくっていうことですね、はい、
でその、まあ、構造というか機能がね、
はい、
震災の時にやはり大きい揺れで落下してしまった橋とか、
うん、
通行できなくなった橋の代わりに、
うんうん、
多くの輸送路をこの橋によって担ってきたと、
うん、そうですね、
いうことですね。
なるほど、
うんうん、そして化学防護車、
うん、
これは各種 検知測定機材を積んでまして、はい、有毒な化学剤ですとかね、うん、そういったものを全て検知汚染状況を解消するためにいわゆる除染ですね、はい、そういうのに利用されたりもします、
うん、この化学防護者、まあ、そうなんですけど、はい、ここの多分化学防護隊の方たちの活動を、うん、この第9師団の X で見たんですけども、はい、真夏の炎天下の中でガスマスクをして、まあ、ガスのこうなんていうんですか、はいはい、タイベックスのようなもうゴムでできたようなスーツを着て歩くっていう訓練をされていて、うん、やっぱりそういう時はやっぱりその化学兵器で汚染された空気の中でも長く活動するためにそういう過酷な状態で訓練をしているっていう動画を見ました。
やっぱりね、装備があったらできるというわけではなくて、はい、それをいかに訓練をして、自分の身にするかということがね、最も重要だと思いますんで、はい、そういったところでね、絶え間ない訓練をされているということだと思います。
素晴らしいです。
はい、うん、まだまだね、第9師団いろいろとね、お伝えしたいと思います。
はい、ではここで1曲お送りしましょう。今日はですね、アラフォーの方にはちょっと懐かしいかなっていう方の曲をお送りしたいと思います。 Do As Infinity でヒイラギ。
自衛隊でナイト。
このね、第9師団のことでちょっとね、はい、いろいろ調べてたら、はい、ああこういうこと一切ニュースになってないから分かんないなと思ったことがありまして、はい、それはなんとこの陸上自衛隊の第9師団とフランス陸軍が日仏共同訓練、はい、ブリュネ高森24というね訓練を実施したらしいんですね。
あ、そうなんですか、
はい、うん、陸上自衛隊第9師団とフランス陸軍第6軽機甲旅団、
うん、
軽いね、飛行で、うんうん、この9月ですね、今年の、
はい、
東北各地の陸自演習場や駐屯地を中心に日仏共同訓練を行ったと。
へ、
日本ではですね、宮城県の大城寺原演習場、はい、岩手県の岩手山演習場、うん、等において実弾射撃も含まれる訓練をしたと。
ここに書いてありますけど、うん、日本国内において2国による共同訓練の実施は初って書いてありますね。
ね、まあ日米はね、
はい、よくね、聞いたことありますし、
常にこう、
はい、
一緒に訓練をしてるというイメージは持ってますが、はい、フランスとこういう国内においてね、実弾射撃を伴う訓練があるのは意外だし、う
ん、はい、
やはりそのまあ、日本は比較的こう安全だから、うん、ニュースとして他のニュースばっかり目につくんですけど、
はい、
海外はやっぱり安全保障がね、いかに重要かっていうことを改めてね、分かりますね。
そうですね、うん、もっと日本人もこういうニュースをもっと捉えるべきですよね。
そう、別にこういう訓練をしてるっていう意味ではなくて、うんうん、それだけ安全に対する担保を、まあ、そういうものをさらに上げるために、うん、フランスと日本が有事に備えて共同訓練をしているということですから、
素晴らしいことですよね。ま
あ、それだけ危機感というのがあるということなんでしょうね、うんうん、危機感がなければやりませんから
、はいはい、それにそういうパートナーとして日本が選ばれるってこともとても素晴らしいことだと思いますよね。
はい、そうですね、
はい、
自衛隊でナイト。
自衛隊でナイト、今週は陸上自衛隊第9師団をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
はい、今日ご紹介するのは青森駐屯地ご当地グルメせんべい汁です。
わあ、青森ですね、青森すいません、違ってたらイントネーション、
まあ、まあ遠く似てるからね、青森遠くなんで
そうですよね、山形ですよね、
はい、ちょっと早速、はい、どうでしょうか。
実は私初めて食べます。
あ、本当に、
はい、
ちょっといろんな楽しみ方が実はあるんだけど、ちょっと まずは食べてください。
ちょっと先輩私なぜか別盛りですせんべいを。
あ、本当だ
ちょっと割りますよ。
はい、どうぞ。
おお、いい音、
うん、
これを入れて、じゃん。
これ今ね、もう食べてますけど、もうちょっと食感が残るのが好きな人、
うん、
これからもうほんとクタクタになったのが好きな人、いろいろいるんですよ。
私は多分食感ありありですね。
あ、じゃあ、あんま長く入れておくとダメかもしれない。
硬い、うん、
これ
端っこが、
まあ、このまま食べますと、
うん、
いわゆる南部せんべいなんですよ。
おいしい、
うん、
はい。
この青森県南部地方、昔お米があんまり収穫されなかったんで、うん、小麦が多く収穫されたため、
うん、
独自の小麦文化としてこういったね、南部せんべいと言いますか、
うん、
こういったせんべい汁が確立されたということです。
このせんべいおいしい。なんて言うんですかね、うん、これ小麦なんですけど、うん、ちょっと塩気もあるのかな。
そうね、ちょっと塩気あるね。
これこのおせんべいだけで食べてももちろん美味しいんですけど、うん、これおつゆは今日はちょっとなんかこう水豚のような、
うん、あのこれおつゆはね、
はい、
例えば醤油ベースでもいいですし、
うんうん、
もちろん味噌でもいいですし、
はい、
それはお好みでいろいろと、
そうなんですね、
はい、むしろいろんなタイプのスープを試してみるのも手かもしれませんね。
なるほど、うん、ちょっとこれはそれこそちょっと洋風中華風でも合うかもしれませんね。
中華風なんか合うかもしれません。
合いそうですね、うん、いや美味しいな。このおせんべいの美味しさにちょっとびっくりしました。
うん、
うん、まだシャキシャキ結構長く入れてましたけど
意外と、ね、
歯応えがあって、うん、これ食べ応えもあるし、結構このせんべい汁だけでお腹いっぱいになれるようなそんな感じです、
ね、このせんべい汁用のせんべいね、
うんうん、
これ何も具入ってません。あの形は皆さんご存知のせんべい汁、あの
南部せんべいのようなな
んですけども、
はい、
よく真ん中のこう何ていうんですか、凹凸の凸部分にごまがあったり、うん、ピーナッツがあったりね、皆さん知ってる通り
です。そうですね、
これ何にもありません具が、
うんうん、
でこれがせんべい汁だよと言われて出されて食べたことありますが、うん、ということは南部せんべいでも同じなのかなと割って食べたら、
はい、
まあまあ美味しかったね。
でもまたあの具の入ってる南部せんべいとはちょっと違う味わいがあって、うん、こっちの方がなんか小麦の旨味が強い気がします。
まあね、専用にね、
うん、
こう作られたものなんで、
あと厚さも違うし、
あ、分厚さ、
うん、
あ、
こっちの方が
そうかもしれない、
厚くてあと硬いです。
はい、あ、確かに硬いかもしれない。
この硬いのが美味しい、うん、いや、もっとクタクタにしたのもちょっと今度いただきたいです。
うん、
美味しい。
でもちょっとなんか癖になりそう。
で、このなんか美味しいですね。美味しいしかさっきから出てこないですけど、う
ん、やはり青森駐屯地はご当地グルメということでね、
うん、
駐屯地で出るようなんですけど、やっぱご当地メニューを大事にされてるとこはいいですね、はい、いつも申し上げますけど。
そうですね、うん、やっぱり地元の地産地消といいますか、
はい、
ね、地元にいたら地元のものを食すっていうことを自衛隊の方たちが本当大切にしてるなっていうのをいつも感じます。う
ん、この、 あのせんべい汁用のせんべいは、はい、まあ、ネットでも結構格安で買えますので、
うんうん、
皆さん
たまにスーパーに売ってたりしますね、
うんうんうん、ぜひ買ってね、いろんなスープ汁でね試してみてはいかがでしょうか。
はい、私もぜひ作ってみたいと思います。
はい、
ごちそうさまでした。
はい、
ではここでちょっと映画のお知らせをさせていただきたいと思います。
はい、映画撮りました。昨年なんですかね、末ぐらいから準備して主に11月撮影したんですが、
はい、
映画先生、
先生、
はい、
はい、
完成いたしました。
おお、
はい、
おめでとうございます。
どういった映画かと言いますと、
はい、
この先生というのは自衛官が任官する際に服務の先生というのを言います。
はい、
はい、その服務の先生の先生をタイトルにしてます。ということは当然そのシーンがありますが、
はい、
主な舞台をですね、東日本大震災における宮城県の舞台にして話は進んでまいります。
はい、
なんとここで竹島由香も、
はい、陸上自衛隊生活支援小隊の小隊陸曹の役をやらせていただきました。
はい、ワックの役をやったということですね。
そうです。
はい、
ここで学んだワックという言葉、うん、ワック女性自衛官の役をやらせていただきました。
はい、
はい、
主演は前川康之さん、
はい、
そして、今ねまだ情報解禁されておりますのはごく一部なんですが、
うん、
竹島由香のほかにこの番組で、ご一緒ねさせてもらってる出会い正行、
はい、
で監督は当然私がやっています。
はい、木崎雄二監督が制作総指揮ということで、はい、はい、
陸上自衛隊が主人公になる初めての映画だと思いますので。
そうなんですよね、
うん、まあ、戦国自衛隊とかありますけども、
うん、
そういうファンタジーな世界ではなくて、
はい、
実像に迫る、陸上自衛隊の実像に迫る作品ということで、
うん、
公開はねまだまだ先になるんですが、うん、ぜひ皆さん随時ね情報解禁していきますので、
はい、
楽しみにお待ちください。
ぜひお楽しみに。
はい、もうこの番組で真っ先にいろいろ伝えていきたいと思います。
はい、お願いします。はい、ではここでもう一曲お送りしましょう。2曲目に選んだ曲はですね、中島美嘉さんの曲です。スターズ。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、今日は第9師団ということで、第9師団は北東北の盾と呼ばれているそうなんですね、
はい、
やっぱりあの雪深い東北の方たちの物心両面で支えている第9師団の方たち、頭が下がるなという思いです。
そうですね、
うん、
まあ、今時期特にね雪大変ですので、
はい、
東北の皆さんね気をつけてお過ごしいただければと思います、
はい
はい、
そして先生の情報解禁をここのラジオでさせていただきましたけど、
はい、
たくさんの方にご覧いただきたいですね。
あの防衛省全面協力いただいて作った映画ですので、
うん、はい、
この番組を通じていろいろ情報解禁してまいります、
はい、お楽しみなさってください、
はい、
この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週
おやすみなさい。この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りしました。